お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
大阪市内の外れにある一軒の小さなコーヒースタンド。3坪に満たない店内はとてもシンプルな内装で、コンクリートの外壁には小さくメルコーヒーロースターズと店名が記されています。道頓堀や心斎橋など連日観光客で賑わうエリアとは少し違い、地元の方々が利用するお店の多い比較的静かなエリアですが、その中でこのコーヒースタンドには連日世界中からコーヒー通のお客さんたちがこぞってやってきます。このお店を運営する文本雅彦さんは、もともと大手自動車メーカーでエンジニアをしていましたが、オーストラリアはメルボルンで出会った一杯のコーヒーにより人生が変わったと話します。今では自らのカフェやコーヒー豆の専門店を経営する傍ら、コーヒーブリュワーの日本一を決める大会で審査員を務めたり、日本のコーヒー界を牽引するプロフェッショナルの一人です。そんな文本さんのコーヒーとの出会いは何だったんでしょうか。
でも英語も何もできなかったんですけど、なんかこうちょっと海外を見て回りたいなと思って、
うん、
でそこから世界を一周して、うん、で初めてコーヒーと出会ったのは実はエチオピアなんですけど、初めて焙煎をして、その後オーストラリアに行ったんですけど、メルボルンっていうところですね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、はい、でそこがもうすごいコーヒーの文化がすごくて、こうコンビニとかでもこうエスプレッソマシンが置いてたりとかで、本格的に入れるコーヒー屋さんがすごい多くて、
うん、
まあ、それをこう1ドルで飲めてたんですけど、その当時は。
はい、懐かしい。
はい、懐かしい時代ですよね。今は多分違うと思うんですけど、
うん、
ほんですごいなと思ってて、そんな日本にないじゃないですか。そこからもちょっとびっくりしたんですけど、まあ、その後なんかこう、毎日通る店があって、ブラザーババブダンっていう、一番有名な、
はいはい、
で、毎日並んでるんですよね。で、じゃあなんかそのかっこいいお兄さんとかお姉さんたちがこう、エスプレスマシンをこう、ガチャガチャガチャガチャ動かしてるわけなんですよ。それがな、初めにもうこう、心つかまれて、アジアにずっといたから、その海外に行くと、みんなかっこよく見えるわけなんですよ。で、その状態でコーヒーももらうと、むちゃむちゃ美味しくて、
うん、
コーヒーの中にその味わいがあったんですよね。で、その味わいにもう感動して、僕はもうその一杯のコーヒーに出会ってから結構変わりましたね、人生が。
メルボルンで出会ったこの一杯により、オーストラリアのコーヒー文化の虜になった文本さん。自らもこの街でバリスタとして働きたいと願うようになります。ただ、今でこそコーヒーの専門店に足を運ぶと、様々な人種のスタッフがコーヒーを作っていますが、2000年代初頭のメルボルンでは、外国人のバリスタは大変少なかったんだそうです。また、文本さんが憧れた通が通うような専門店で働くには、お客さんとコミュニケーションを取りながら、名前を覚えたり、思考を把握するための語学力が問われます。それでもオーストラリアのコーヒーの美味しさ、そして皆さんそれぞれお気に入りのお店があったり、バリスタとお客さんがコーヒーを通じてつながり合うオーストラリア特有のカフェ文化に魅せられた文本さんは、人種や語学など様々な壁を乗り越えて、コーヒーの入れ方から豆の焙煎など美味しい一杯を作り上げるために大切な多くのスキルを身につけていきました。そして数年後、今度は日本でその味を伝えようと故郷大阪に戻ります。ただ帰国当初は俗にスペシャリティコーヒーと呼ばれる生産過程や焙煎工程にこだわった高級な豆や朝入り焙煎の認知率が日本ではとても低く、美味しいコーヒーを提供しながらビジネスが続けられるだけの採算を取ることの難しさを知ります。そこでオーストラリアでよく利用したコーヒースタンドをヒントに、オペレーションコストが抑えられるテイクアウト専門のお店をオープンしたのでした。お店にメルと名付けたのもやはり、自らのコーヒーの原点はメルボルンにあったことの表れです。
小さいお店結構多かったんで、そういうコーヒーのスタンドでテイクアウトのお店にしようって決めたのは、なんかそのメルボルンの背景もあって。
もともとエンジニアだった文元さんは機械への知識も豊富です。お店で提供するコーヒーは抽出に使うマシンだけでなく焙煎からこだわり抜いています
ね。やっぱ考えちゃいますよね。なんかこうマシン入った時でも、焙煎機とかでもそうですけど、やっぱこう今でもそうですけど、自分で全部直しますし、まあ焙煎機とかも自分で輸入して、自分で全部やってはいるんですけど、やっぱ構造とかもどれがいいとか考えたりとか、まあプロフェッショナルで、まあ一番おいしいものを作ろうと思うと、ね、機械にもいいものを探すところから始まりましたね。
はじめはオーストラリアの味を広めたいという思いからエスプレッソベースのコーヒーに焦点を置いていましたが、今ではドリップコーヒーを求めて訪れるお客さんがとても多いんだそうです。ドリップとエスプレッソそれぞれの魅力を聞いてみました。
まあ、エスプレッソだと、まあコーヒーの油分とかも抽出できますし、まあしっかりした部分の美味しい部分だけを取り出して、それだけを楽しむのか、お湯で割って楽しむのか、ミルクと割るっていうのが基本なので、ドリップで言うと、お湯を何度もこうかけるじゃないですか。で、その時に出る成分がウォッシュアウトって言うんですけど、ドリップはその通過を、透過をさせるんですよね、何回か。で、その時の出る味わいが変わってくるので、それをこう調整して抽出していくんですけど、やっぱりこう飲みやすくて綺麗で、こう繊細な味わいがこう楽しめるんですけど。
オーストラリアで魅了されたエスプレッソベースの香り高いコーヒーの美味しさ、そして独学で磨きをかけたドリップコーヒーの繊細な旨味、文元さんはいろんなスタイルのコーヒーの美味しさを地元の人々、そして海外から訪れるコーヒー愛好家たちに提供してきました。文元さんの活躍の場は自身のお店だけでなく、バリスタたちがコーヒーの抽出技術世界一を競い合うワールドブリュワーズカップ、この日本大会であるジャパンブリュワーズカップの審査員を務めるなど、次の世代のバリスタたちの道しるべにもなっています。様々なアングルからコーヒーを極めてきた文元さん、今年7月にはさらに新しいコーヒーの味わい方を広めるため、コーヒーのおまかせコースの専門店をオープンしました。
つい先日、これまた斬新なお店をオープンされたと伺ってます。はい、コーヒーを主役に、コーヒーが引き立つ食べ物と一緒に楽しむコーヒーのおまかせコースのお店というふうに伺ってるんですが、私の中で本当にコンセプトが新しすぎて、イメージが湧かないんですけれども、こちらはどういったお店となるんでしょうか。
これはまあ、コーヒーのお任せをメインにした、コーヒー屋さんなんですけど、だいたいコーヒーとペアリングセットだと1時間から1時間半ぐらいのコースのメニューで、まあ、5種類のコーヒーと、今だと3種類の夏のペアリングになるんですけど、まあ、ペアリングって言っても普通だと、ね、お店行ったらご飯が主役で飲み物がペアリングになると思うんですけど、僕たちはコーヒーがメインになるので、コーヒーをメイン軸としてペアリングをするという感じで、
はい、
まあ、ペアリングの仕方なんですけど、エンハンスメントペアリングとコンプロマイズペアリングっていうのがあるんで、まあ、1品目とかだと今だとエチオピアのコーヒーで、で華やかな香りがあってトロピカルな味わいがあって、まあ、それに合わせたペアリングを同じものを持ってきて、で同時に飲んで食べて飲むと、そのエンハンスメントをより感じられるっていうような考え方とか、まあいろいろ今ちょっと作って、他にいろいろ作ってるのもあるんですけど、コンプロマイズはまた、はい、逆でというので、まあコーヒーにフォーカスして、
はい、
作ったお店なんですけど、まあその、普通のことするのあんまり好きじゃないんで、なんか、その元々コーヒースタンド、今は大阪駅と新町とあるんですけど、うん、あるんですけど、やっぱりこう、スタンドになると、お客さんとこう、ずっと喋ったりとかできないんで、
うん、
お客さんにもっとコーヒーを伝えようと思うと、やっぱ、一人に最低15分から20分ぐらいはこう、喋り続けないと本当はダメやと思ってるんですよね。うんうん、でもそれはできないと。 じゃあどうしたらいいかっていうところで、やっぱりこう、お客さんに時間も取ってもらって、僕らもこう、時間を取って、で、そのコーヒーの価値を上げたいっていうのと、まあ、バリスタの価値も上げて、もっとみんなに還元したいっていうのもあったんで、そういう店を作ったんですけど、メルボルンとかだともうコーヒーの価値がもう出来上がってるじゃないですか。
はい。
で、やっぱそれに対しての需要があるんですけど、日本はやっぱりまだまだで、で、日本は日本のそのやり方もあると思うんですけど、やっぱこう、僕たちはその今のお店は、よりいいお豆を使って、まあ、こう大会、世界大会の決勝とか、優勝したお豆とか、でも使ったりとかもありますし、そのオークションでしか買えないお豆ですとか、まあ、そのいうお豆にフォーカスして、で、普段飲めないコーヒーとさらにペアリングをして、で、より良い体験と、あとはそのコーヒーとか抽出であったりとか、いろんなこう説明を踏まえてデモンストレーションして伝えるっていうことに、まあ、全力で今やってるんですけど、コーヒーがもっとこう良くなればいいなと思ってて、
はい、
僕はそのコーヒーで生かされてるんで、まあ、それを還元するっていう上で考えたのが今の、
はい、
感じですね。
でも本当にその日本だと昔から茶道の文化があるじゃないですか。
はいはい、
その茶道もちょっとだけこうお菓子と一緒に楽しみますけれども、お菓子ってあえてその抹茶を楽しむための脇役じゃないですか。
うん、
それに近い感じがして、こう、
あ、そうですね。
日本らしいコーヒーの楽しみ方なのかなっていうのも、今お話を聞いていて、
はい、
はい、感じました。すごくこう、繊細な香りの高いコーヒーが楽しめるっていうのは、新しい、はい、また日本らしい楽しみ方ですよね。
そうですね。
はい、
だから、ペアリングのそのメインになる、素材は一応全部日本のもので、
そうなんですね。
合わせてるんです。はい。
はい、あれ素
日
敵。
本の方をメインに。
コーヒーに秘められた可能性を最大限に生かすため、常に新しい挑戦を続けてきた文本さん。そんな文本さんにとってコーヒーとはズバリどんな存在なのでしょうか。
コーヒーはもうでも僕のその人生を変えてくれたものなので、
うん、
うん、もう本当にその人生そのものみたいな感じですよね。コーヒーがないと逆にその人生も楽しめないというか。
はい、深い。
なんか、そうですね。一言でちょっと言えないな。
オーストラリアの主要都市はどこにいても美味しいカフェに溢れていますが、日々飲むコーヒーはお家で入れているという方も多いかと思います。そこで最後に、お家でも気軽に機材が揃えられるドリップコーヒーを入れる際のコツを教えてもらいました。
まあ、コーヒーは99%お水なので、まずお水はちゃんとしたものを扱う。まあ、売ってるお水だとコンビニとかで買うと6とか 7ppm ぐらいのお水なので、まあ、それぐらいの高度のもので、で、あとは全部言っちゃいそうやから簡単な方がいいですよね。お水でしょ。あとは、あとはコーヒー豆ですね。
はい。
ちゃんとこう、はい、信用できるロースターさんのお豆。
はい、
で、まあそこの、ご自身の好きな、まあ浅煎りなのか、中煎りなのか、深煎りなのか、いうところと、あと、ポイントは、抽出は2分以内には必ず終わらせる、抽出を。
2分ってすごい早いもんなんですね。あとドリップする際ってよく最初ちょこっと水を入れて豆を蒸らしてとか言うじゃないですか。やっぱりそう何回かに分けてお湯を入れてあげないといけないものなんですか？
お湯の回数で言うと、回数を増えれば増やすほど TDS っていうのは上がるんですよ。で、ウォッシュアウトする、透過する回数が多くなると濃度が濃くなって、で、あるんですけど、質問なんでしたっけ？あ、蒸らしですね。蒸らしは、ガスの量なので、コーヒーに含まれている二酸化炭素っていうのが抽出を邪魔しちゃうんですよね。で、ガスが抜けたタイミングが、ちょうど、そこから成分が出るようになるので、例えばフレッシュすぎれば置いた方がいいですし、逆に、だからお豆の、保管するのはお豆の状態の方が絶対いいですし、フレッシュする、 フレッシュすぎてすぐ入れたい場合は、もう逆に粉をひいて1時間待ってから抽出するとか工夫もできますし、ガスの量を見た方がいいです。あとは香りですね。毎回入れるあの時に香りを嗅いで、あのフローラルが来てからフルーティーが来て、その後にあのブラウンシュガーとかスイートネスが来てビターネスが来るんですけど、香りに、うん、もう順番はもう決まってるんで、うん、そのターニングポイントの部分で入れる、ウォッシュアウトするタイミングを見れば基本的には間違いにくいですね、抽出は。
わかりました、はい、やっぱりドリップいろいろ難しいんですね。
難しいですね。
難しいです。
皆さんわかりましたか？やっぱりコーヒーって奥が深いですね。プロのバリスタさんの味を家で再現するのは難しいかもしれませんが、皆さんもぜひ参考にしてみてください。オーストラリアで出会った一杯から始まった文本さんのコーヒーの物語。日本とオーストラリアでコーヒーのポテンシャルを追求してきた文本さんが入れる一杯は、一滴一滴が香り高く、同時に繊細で、オーストラリアと日本両方の魅力が感じられます。そしてそんな彼だからこそ作り出せる特別な一杯を求めて、今日も世界中のコーヒー愛好家たちがメルコーヒーロースターズを訪れていることでしょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。